さあ今回も始まりました人間病院ということで、どうも徳松です。
上田です。
はい、というわけでですね、この番組はですね、お互いの、鬱陶しい部分、気になるところが、実はあれ病原菌が原因なんじゃないかということで、医学的観点から考えていこうと、そういった番組になっております。よろしくお願いします。
はい。
なんか最初の文言あるじゃないですか。文言
文言
なんか一回長いっつって短くしたじゃないですか。
うん。
で多分同じこと言ってるのに、
うん、
なんか微妙にまた長くなってきてないですか。なんか
あー、決めてないからじゃない。
決めてないからですかね、うん、ちょっとショートにしたのにもかかわらず、なんかその2から1にしたのに、
うん、
ちょっとまた 1.2 ぐらいになってるようなね、
うん、
多分その調べたら5文字ぐらいなんでしょうけど、
あ
ー、ちょっと5文字多いなって今ちょっと感じちゃったっていう、まあ、そういう話なんですけれど、
ずっとそうだったじゃん、
ずっとそうですかね。
多分1回目から同じのないんじゃない。
ああ、なるほどね、
うん、
なんか他が1個多いとかね。
そうそう、
あ、なるほど、
うん、
他が多いで今思い出しましたけど、今日朝散歩してる武田鉄矢見ました。さすが東京と思って。
あ、本当、実在するんだ。
武田鉄矢らしき人でした。
あ、
武田鉄矢じゃないかもしれないですけど、反対側だったんで、ね、
あ、本当、
はい、まあ、けど僕の中では武田鉄矢ってこと。
さすが都じゃん。
さすが都ということでね。いや、本当にね。というわけで、今回も早速病気について話していきたいと思いますが、
うん、
今回の病名はですね、何度も聞き返され切れるも自分の声がボソボソしてるだけってことに気づけない病ということでね。
なるほど。
久々の長い病名で来ましたけれど、
うん、
これはなかなか話しがいがあるというかね、
味わい深い病気
ですね。味わい深いってなんだ、うん、なんだ、風情があるの。
風情がある、ね、
風情
みやびな病気で、
ね、みやびじゃないよ別に、うん、いやいや、だからね、病名、まあその通りなんですけれど、
うん、
これはね、いくつのいろんな方向からね、
うん、
解釈できるんじゃないかなと。
びっくりした今。
え、何ですか。何に。
ビッグスター。
ビッグスターってなんだよ。びっくりしたでしょ。
あ、ごめん、今ボソボソしてるからビッグスターって聞こえた。
いやいやいや、いや全然びっくりしたに聞こえましたよ別に。
ビッグスター。
あ、ビッグスター、うん、これちなみにですけど、うん、まあ、僕もどっちかって、上田くん、上田くんもそうですけど、
うん、
僕があのこれもどうでもいい小話ですけど、
うん、
僕がいまだに上田くんのこと上田くん、上田くんって言ってるから、
うん、
こう聞いてくれてる方の中で上田くんのことを上田くん、上田くんって呼んでる人もいますけどね。
うん、
うん、
そうじゃない。
嬉しいニュースでしょ、ちょっと。
え、徳松くんが僕のことを上田くん、上田くんって言うから、
聞いてる方の中で、
うん、
上田くんのことを上田くん、上田くんっていう呼び方してる人がいるっていうね。
ん、当たり前じゃん。
当たり前じゃんって。どういうこと。いやいや、だからそのなんだろう、いや、なんかその僕が上田くんに名前決定したじゃないですか、もう
正式に。あ、改名しました
ね。改名してね、
はい
はいはい、桂三枝からね、
うん、
桂何になったんでしたっけあの人。
知らん。
知らんですね、
うん、
はい、いやだからそういう感じで改名したけれど、
うん、
まあやっぱりその上ちゃんって呼んだり、
うん、
上田くんって呼んできたりせいでね、
うん、
なんかその未だに呼び方が定まらないので、
あ、
なんか僕は一回最初上田くんって言っちゃってから、ああ間違えた、上田くんみたいな感じで言い直すことが多いんで、
はいはいはい、
それをちょっとこうなんていうんですかね、切り取って、
うん、
その聞いてる方の中でも、
うん、
その上田くん、上田くんってこう、うんうんうん、上ちゃんのことを呼ぶ人がいるっていうね、
あ、
ちょっとこう聞いてくれる人が出てきましたよと。
あ、
しかも上田くんに注目している人もちょっと増えてきましたよっていうことは言いたかったんです
よ。あ、なるほどね、
はいはいはいはい。
でもなんだろうな、こういう感覚初めてだな。
あ、そうですか。
嬉しいっていうのかな。
いや、どんだけ無謀人生を歩んできたの。 なんだろうな、そのうちお前なんか目から水が出てきたとか言わないでください。
これが嬉しいっていうやつ、
それが嬉しいってことです。
あ、そうなん
だ。初だったな。ということでね、まあまあそうやってね、ちょっとずつやっぱりこう認知されてるとね、
味わい深いね。
本当はね、一人でも聞いてくれてる人がいたらって言いつつね、まあ、常に本当は10万人に聞いてほしいと思ってるわけですからね。
あ、はいはい
はい。何か満たされる部分があるんじゃないのかなということでですね、うんうん、話戻りますけれど、
乾くよね、
はい。
乾く。
そうなんですよ。だから僕も基本的にもよくえとか言うじゃないですか、
うん、
聞こえてないんですよね。
僕基本的にちょっとボソボソ喋るタイプなんで、
いや、ほんで僕もどっちかというとボソボソじゃないですけど、うん、声低いんで、
そうですね、
結構ね聞こえづらいって言われるタイプですね。だからお互い聞こえづらい上に、
うんうんうん、
僕はやっぱりそのまあ何て言うんですか、血筋、
うん、
血筋としてちょっと耳悪いんで僕、
うん、あー、難聴の毛がありますね。
難聴じゃねえよ、うん、難聴の毛ってなんだ。いや、まあだからまあ難聴って言われると嫌だけど、うん、ちょっと耳ね悪い。
先天性でしょ。
先天性って言われてもなんか別に嬉しくないよね別に、うん、いやけどね、僕前から言ってるんですけど、うん、この声なんていうの、聞こえやすい音域と聞こえづらい音域があるんですよ。
もともと
じゃないですかね。
ああ、
だから基本的に僕耳が悪いって言われるとちょっと嫌なんですよね。
ああ、
やっぱり、ああ、そのなんていうんですか、障害みたいな。
ああ、まあちょっと嫌だよね。
いや、やっぱちょっと感じ悪い。それはもちろんその単純にあのそういうこと言われるのが嫌っていうのもあるんですけど、うん、音域によっては俺はすげえんだっていう気持ちがあるんですよ。やっぱり
自信があるんだ。
自信がやっぱあるんで、うん、その何ていうんですかね、こう、うん、五星グラフっていうんですかね、
ペンタゴングラフ、
ペンタゴングラフでやると、うん、そのなんか全体的にそのペンタゴンがちっちゃいタイプじゃないんですよね。
あ、そう。
あるジャンルにおいてはもう突き抜けてペンタゴングラフ高いですから。
あ、へえ。その音域っていうのはどう？
その音域っていうのは、うんうん、審判のストップウォッチの音ですね。これはもう何度も言ってますけど、まあ僕そのサッカー部だったんですけど、まあまあまあ試合に出れない時とかもあると、まあこうベンチとかにいるわけ。
なんかジャラジャラジャラジャラなんか聞こえるんだけど何？
あ、本当ですか？
なんかその胸のペンダント触ってんの？
いやいやいやいや、胸のペンダントしてないですけど。
見えないけど、うん、
見えないからしてるか分かんないでしょ、
うん、
何ですか、何でも聞き取れるみたいなアピールのすでに始まってるんですか？なんかその俺は難聴じゃない合戦が始まってるんですか？ひょっとしてこれ本当に聞こえます？ジャラジャラ
聞こえますね。
あ、本当ですか、
うん、
いや僕はあの財布にジャラジャラつけてるんで、
はいはいはい、
と思って見たんですけど今財布もつけてないんで、
なんかジャラジャラジャラジャラ聞こえ
ます。あ、本当ですか、
うん。
いや、ジャラジャラなんていうものが本気で、俺こんなに身の回りにジャラジャラがない状態が久しいぐらいジャラジャラしてないんで。
本当。
何にもポケットにも何にも入ってない
です。でもこの録音は後で聞き返したらなんかジャラジャラ聞こえると思いますよ。
僕の声からですか？
うん。
あ、本当ですか？
うん。うわ、なんかすっごい聞こえる。
いやいやいや、だから何そのすごい聞こえるアピール、何それ。
めちゃくちゃ聞こえる。
めちゃくちゃ聞こえる。でもそれ本当か嘘かももう分からんから。
僕この音域には自信あります
もん。いや、どの音域だよ。だからジャラジャラ俺の身の回りで何もしてねえっつってんじゃん。なんか幻聴じゃねえかもそれ。いや、その僕が聞こえる音域は、
ええ、
その審判のストップウォッチ。
ストップウォッチ
だから僕一回あのベンチとかにいるときに、その審判が G ショックとか、まあ G ショックか知らないですけど、こう G ショックとかしてるわけですよ。で多分こうピーとか言うようになってるんですよね、その試合が終わると。そうするとそれで合わせて審判もピッピッピーって吹くわけです。僕はそのピッピッピーっていう笛が聞こえるのはまあ当たり前ですよね。誰もみんなに聞かせようと思って鳴らしてるわけですから。そのストップウォッチの音がベンチにいるのに聞こえるんですよ。でそれを周りは誰も信じてくれないんですけど、
うん、
だから僕はいつもベンチにいるときに審判の ピーっていうそのストップウォッチのピーっていう音が聞こえたら、うん、終わるって言うんですよ。
ほうほうほうほう。
それとピッピッピーって言うんですよ。
うんうんうん。
はいはい。まあ、今の僕の一番受けどこだったんでね、はい、まあまあそこで受けないんだったらもうこの話全面カットですけど。
嘘っぽいですもん。
いやいや本当に聞こえるピーって、だからあ終わるって、あのだからもうグラップラバキであの赤ちゃんが東京ドームを見て燃えてるって言ったのと同じ感じで僕は終わるって言うんですよ。そうすると本当にピッピッピーってなるんですけど、みんな信じてくれないんですよ。けど僕ねピピーっていう音が聞こえるんですよ。
ああはいはいはい。
だからあれなんかだって例えばあの公園で若者だけには聞こえる音とかよくあるじゃないですか。
公園？
公園とかでたま若者がたまらないようにするために、う
ん、ああなんかあ
若者だけに聞こえるなんか不快な音がこう出してるみたいな。多分あれもう僕ら聞こえないですよね。多分。知らないですけど
今の僕らには、
今の僕らにはもう聞こえないわけですよね。だから今の僕にはもうあの審判のストップウォッチが聞こえないのかもしれないですけど、うん、なんかね高音には僕強い自信あるんですよ、ね、低音に弱くてですね。
あそう、
はい、低音全然聞こえないですね。
で人間の声でもちょっと高いトーンの声の人はいいんだ。
もう嫌なぐらい聞こえます。
モンタヨシノリとか結構聞こえます。
モンタヨシノリとあんまり会話する機会もないですし、モンタヨシノリ意外に普通の会話の時あのハスキーすぎてよく聞こえなさそうですけど。あそう、だからうちの僕の姉とか、うん、もう嫌なぐらい聞こえますね。
はい、天竜とかよく聞こえるんだ。
いやだから天竜とあんまり会話することないんで分かんないですし、はい、天竜ももう見た目がなんかもう声低いんで。
あそう、
あ声高いんですかあの人。
いやもうの喉が潰れすぎてスーパーハスキーボイスです。
そうなんですか、だからあんま天竜とか言われてもわからないですけれど、だから上田くんの声はどっちかって言ったら聞こえづらい声ですね。
ああ、
は
あはあ、
うん、
まあそうでしょうね。
はいはいはい、まあ、だからそういうお互いの声、うん、そして耳、うん、の実力を発表した上でですね、うん、今回の病気について話していきたいなと。
あ僕はもうオールマイティです。耳いい方なんで。
あ本当ですか、うんうん、あけどやっぱり上田が僕に対してこいつ耳悪いなってやっぱずっと思ってたわけですよね。
思ってますけど、
はいはいはい、
もしかしたら僕がのこ僕の喋り方がボソボソしてるだけでっていう懸念はありましたよ。
なるほど、うん、ひょっとして今回の病気に自分がかかってるせいなんじゃないかと、うん、なるほどね、うん、だからどれぐらいの割合なのかっていうのを今回考えたいですよね。
ああなるほど、
原因としてね。
なるほどなるほど。
どっちがいろんな意味で耳と音量がオールマイティなのかっていうね。
ああ
いや本当に
そうだね。あとその聞こえない聞こえなかった人と、うん、あとその逆はいはいはい、聞こえないような声で喋ってたかもしれない人、
うん、れないっていう人、はいはいはい、
どっちが悪いのか決めたいですよね。
なるほどね、うん、相性の問題もありますしねこれまた、
うん、あるある。
だから意外に思ったよりこう複雑な、うん、なんかこう火と水でこうなんかとかね、
うんうん、
属性みたいな話になるかもしれないですよ、ね、
あなるほどね。
なんかハンターハンターの念の話みたいになるかもしれないですけれど。あ、はいはい、まあ、じゃあそこら辺もちょっとね、いろいろと話していきたいと思いますけれど、うん、まあ、基本的にどうなんですか、その日常生活で、うん、そういうことってあります？
いやー往々にしてありますね。
あ往々にしてありますか。
ありますよ。
あ
いっぱいありますね。
あいっぱいありますか、うん、そういう時って基本どっちのせいって思って生きてます？
相手でしょ。
あ相手のせいだと思って生きてるってことですね、うん。あなるほど。
って思って生きてるから僕ストレスないですもん。
なるほどね、うん、あ自分のせいじゃないかなんて思ってたら確かにそれは一個のストレスになりますからね。
まあ本当に大体相手のせいなんですけどね。
あなるほどね、うん、まあ、僕もだから基本的にその自分が若干ね、うん、そのポッドキャストやってるじゃないですか、
うん、
そうするとやっぱりそのなんか一応自分で言うのなんですけどこうツッコミ役みたいな感じの立場が多いんで、
うん、はいはい、
突っ込んでるんですけど けど、うん、たまにやっぱ僕聞こえてないんで、うん、めちゃ適当に突っ込んでる時あるんですよね、
うん、
もう聞き返すと明らかに分かるんですよ。あ、徳松聞こえてねえなっていうのね。けどやっぱりその、うん、突っ込まないわけにはいかないからみたいな感じで突っ込んでるんですけど、もうそもそも聞こえ方がね、うん、なんかこの前もなんかその別の番組みたいのでね、なんかその親分がどうのこうのっていうこと言われて、誰が親子でなんとかだよとか言ってて、しかもそれ恥ずかしいことに、誰が親子でなんとかだよ、誰が親子でなんとかだよって2回突っ込んでましたからね。その時ボケも、ボケの人もなんか後々聞き返すと、うん、なんか気使って何も喋ってない。
はいはいはい。
いや俺親分つったんだよって言ってくれないんですよ、
ね。ああ、はい、はいはい。
それも相手も流そうとしてくれてるのが分かんないですけど。だからこうやってポッドキャストっていうのをやってる分、うん、余計あ俺聞こえてないなっていうね、
うんうんうん、
場面に出くわすことが多い僕でも、うん、基本的に相手のせいにしてます。
そうなんですか。
そうです。
徳松君も相手のせいにしてるんだ。
けどやっぱり僕はやっぱりそういうなんていうんですか、僕のちょっとごめんなさい難聴話で盛り上がっちゃって悪いですけれど、うん、僕のあの親は、うん、あの死んだ親は、うん、完全なる難聴だったんですよ。
お
うおうおう、はいはいはい。でたまに母親に、うん、あなたはいつも難聴のせいにしてるけど本当は人の話聞いてないだけなのよって怒られてるのとかたまに見かけたりしてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱねちょっとそういう毛ってあるんですよ難聴の人って。ただ人の話聞いてないみたいな部分も全部難聴で済ませちゃうみたいなね。
へえ。
うん、
それだから、うん、違う病気ですねそれね。
だから僕もたまにどっちなのかなって思う時あるんですよね、
うんうんうん、
俺人の話聞いてないだけなのかなって思う時と、うん、俺まあちょっと耳聞こえづらいからなって思う時があるんですけど、
うん、
だからよく集中して聞くと聞こえるなとか思ったりとか。
え、思うんだ。
だから未だにそこら辺ちょっとグレーゾーンな部分あるんですけど、まあ、基本的にはまあじゃあ聞こえないという前提で、聞こえないサラブレッドですから僕は。そういう意味で言うとちょっと一個ずつパパッと片付けていきたいですけど、まず僕なんかコンビニ店員なんで、またコンビニの話になっちゃって悪いんですけど、ウォークマンイヤフォンつけて喋ってるやつ、
うんうんうん、
これ問題外でしょ。
問題外ですね。
あいつにあいつらに音声について語ること、
いやいやもう喋ることないですよ。
いやけどいますからね、うん、ちゃんと俺はイヤホンを差し引いて喋ってるこの声でお前が聞き取れないのはお前が悪いみたいな人が本当にいますからね、
うん、あ
ちゃんと俺は差し引きできてると。
ほうほうほう。
いやお前全然なんかその結局声が大きくなりすぎる自分に怯えてめっちゃ声小さくなってますやんっていうのを全然分かってないくせに、何俺イヤホン差し引いて喋ってんのになんでお前聞き取れないのみたいなね、お前難聴じゃねえのみたいなね顔してくるやついるんすよ。
あいかんですね。
いやだからまあ上田君が今言った通りイヤフォンしてる時点で問題外ですよね。
いやもうそんなもんはもう耳から血出すようななんか攻撃されても、うん、なんも言えないですよそんな。
そこまでされる義理はないと思いますけどね。
そんなやつは
そこまでされる義理はないと思いますけど。まあけど僕じゃあここはもう意見一致でいいですか。もう喋るまでもないと。
いやもう終わりって感じでいいんじゃないです
か。いやだからもう最近あのミュージシャンとかでも日本のミュージシャンとかでもね、なんかあれどういう意味があるかわからないですけどイヤホンつけてるじゃないですか。なんか、ねえもうずっともう今日の朝も徳永英明が朝の番組出てましたけど、もうそのパーソナリティの人と喋ってんのにもうイヤホンずっといじってたんで、ちょっと気に入らねえなって思いながら見てたんですけど、 いやあれも多分ボーカリストの人から言ったら必須アイテムなんでしょうけど、
あ
けどはっきり言って僕から言わせてもらうとマイケル・ジャクソンは、うん、僕はこういうの生理的に合わないんだっつってずっと拒んでましたからね。
あ、そうですか。
はい、僕はもうこうもう外させてくれっていうドキュメンタリー見たことありますからね。
さすが MJ ですね。
さすが。いやだから MJ ぐらいになるとやっぱりそんなね、その自分の声とかそんなイヤホンとかいらないわけですよ。だからその差し引いてとかね、
うん、
そのどんだけ徳永英明が差し引いてイヤホンが必要で俺はちゃんとこうできてると思ってる時点でも、うん、もうイヤホンを肩からぶら下げとる時点で、うん、ちょっとボーカリストとしてちょっとね、
うん、
MJ より下に見られちゃうわけですよ。
あ、ちょっと
悪いですけど
ね、
格がなって思っちゃうんですよ。それは現代の技術の最高峰なのかもしれない。
素人目線ですけどね。
素人目線ですよ。だからこれプロの方がいたらバカだなって言うかもしれないですけど、
うん、
素人目線からいくとやっぱりイヤフォンっていうのはそれぐらい印象悪いんですよ。
あ、なるほど、
はいはいはい、だからまあイヤフォンしてるやつは問題外ということでね、
うんうん、
ってなると次はなんか声のやっぱ低い人ですよね。
おお、出たね。
はい、
やばいじゃん僕。
そうですね、うん、あそこからどうなるんでしょうね。ちゃんと語尾までちゃんと言った方が良くなってきますよ、ちゃんと。
でも声低い人、でも、
はいはいはい、
ちゃんと聞かせるようにね、喋れば。
そう、あ、分かります、
うん、
あのね、
いいわけだと思いますよ。
ちょっとね、声だけの問題でもないんですよね、ああいう、うん、まあ、完全に今お互いのコンビニのレジでのせめぎ合いの想定して喋ってますけどね。ジョーデン君で言ったらエコーっていう時の聞こえ具合を言ってるわけですよね。
そうなりますね。
100、151番とか、
うんうんうん、
よくある現象はなんか100をちゃんと言わないやついるんで、51番しか入ってこない人とかいます、
ね、あ、く51番みたいな感じ
で、あ、く、もうくも聞こえない、
あ、ひどいね、
くも聞こえないんで、もう、あ、51番って言われて、
うん、
あ、51番ですねっつったら151番
って言えんじゃん。言えるんじゃん。
言えんじゃん。いや本当に言えんじゃんって言いたい
です
よ。
む
かつきますよ。
腹立つね。
いや本当に言えんじゃんってね。いや言いたくなる人はいます。大体そうしたらもちろん声が低い人ですけど。
ああ。
いやなんかね、伝える、なんだろうな、こう姿勢みたいのもありますよね。
あ
とやっぱり音声って基本的に前に向かって飛んでるんで、
声の低い人にちょっと提案じゃないですけど、
はいはい、
なんかこうしたら人に伝わりやすいよっていう方法が一個あるんですけど、
はいはい、
統治法じゃないんですけど、
はいはいはい、あーなるほどね、
うん、前に
いいですね、
一個先に置いとくと、
あ、その技術やマジでいいっすね、
うんってなるんだよね。
うん、要するに統治法っていうのは、まあ、その逆にすることによって強調されるっていう意味なんで、
うんうん、
今の流れで言うと、うん、伝えたい重要な部分を後ろに回すってことですね。
そうそうそうそう、
うん、なるほど、うん、山があるじゃなくて、
うん、
ある山がっていうわけですね。
そうそうそうそう、
何があるのかを伝えるために語尾に山を持ってくる。
だからその聞き手がいて、
はいはいはい、
言い手がいるわけですよ。
なるほど。
その言い手からすると、
は
いはいはい、山があるって言った時に、
はいはいはい、
もう全部言ってからえって言われると結構腹が立つわけです。
ああ、なるほど。やっぱそういうなんぞカロリー摂取したのに、うん、カロリー摂取じゃねえや、カロリー消費したのを全否定された気分になるわけですね、
うん、山がある、うん、山があるってなるわけですよ。
なるほど、
うん、でも、うん、統治法を使うことによって、
なるほど、
ある、山がってなると
、うん、最悪ある、あるなしはもういいと、
うん、
うん、けどまあ山がって言った時点ではなんとなく、ああ全部も見えてくるみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、
ある、 山が、
うん、
山 ある、
うん、
山ある
どんだけ伝わってないのなんかどんだけその2人今伝わってないのなんか
でも最悪言葉遊びができますよね、
うん、いや、
うん、
いやけど本当にそれはすごくいいかもしれないですね、うん、ああなるほどね統治法ね
さっきのタバコでも、
はいはいはい、
100って最初に言うんですよ、
うん、
100っていうのが店員の徳松君で言うと100が A になりますよね
そうですねはいはい、はい、
51ってなると100 あ151ってなるわけですよ
えじゃあもう最初からもう何ですか5100って言えばいいんですかねもうそういうことじゃないですね
100のとかでもいいです
し100のとか、うん、え5100のとかそこまではしなくていい
タバコでとかでもいいです
タバコでとかね、うん、そうそうだからあのすいませんっていうだからあすいませんっていうあのとかに力入れてる感じもあるね、うん、そういうあのやからみたいなやつ
は、うんうんうんうん、
あのさってそこよう聞こえるなって俺そこ聞こえなくてもいいんだよっていうあのよ
そうだねそこよく出てるね
っていうあのようの部分出てる、
ね、出てますね
あれさっていうとこはよう出てんだけど、うん、肝心の内容お前全然声ちっちゃいやん
そうそう本題の部分はちゃんと統治されてないですからね
なるほどね、うん、だから出だしの方が出るのかな
あ
えどうなんだそうと統治法がまたちょっと危うくなってっちゃうななるほど、まあまあ、
方法の一つっていうことですかね
あそうですね、うん、まあまあそれは僕もかなり本当に使えると思います、
うん、
とにかくなんかね語尾がとにかくグニュグニュグニュってどんどんなってくんですよ、
うんうんうん、
あとそういうやつはだいたい人の目見てないですね
あ
もううーんなんかどこ見てんだみたいなね
すごいですね腐った客ばっか相手にしてるんです
ねいやいやいやいやわかんないですけどまあ深夜っていうのもあると思いますけどね、はいはい、昼間はもうちょっとコンビニも平和なのかもしれないですけれどはいまあ、僕ももちろん今ね、うん、銘柄も何も言わないおじさんに毎日タバコ渡してますからねやっぱり、はい、
あ
これですよねなんて聞いた時点で不機嫌になっちゃいますからね今日もちょっと変わったおばさんがなんかね、うん、ポイントカードありますかって
言
ったら、まあ、完全に無視されたんで、うん全然その一応あれなんかねポイントカード後で出されるとめんどくさいことになるんですよちょっとね
うんあ
ちょっとそういうのがあって、うん、別にそのなんていうのこう意地になってとか本当損じゃなくて、うん、本当に聞こえてなくて持ってたらやだなと思って、うんうん、もう一回あのすいませんあのポイントカードお持ちですかって言ったら、うん、早くしてっつって言われちゃって
本当
その後ゆっくり財布にしまって帰ってきましたよね。
へー。僕はあんまりそういうの遭遇したことないですけど、
はいはいはい、
もしそういうのにちょっとあ出会っちゃったら、
はいはい
まあ、客の僕がちょっとしてやりますよ。
いや大丈夫です。そんな、うん、耳から血が出る何かとかいいですか。
ふくらはぎを後ろから蹴ってやります
よ。いやいや、かっくんどこじゃ済まないんでいいんですけど、うん、あとこれちょっと疑問で聞きたいんですけど、うん、もう耳の話全然関係ないんですけど、
うんうん、なんか何 iPhone6?
iPhone6 急になんかただ喋りたい話を急にしだすとかではないですけど、うん、ちょっとコンビニのことでちょっと疑問に思ってて、うんちょっと上田君にねこれは別に後で話していい話なんですけど、
まあ、コンビニのお客として百科事典持ってる僕の
そうですねでもやっぱりこの、うん、そうですもういずれこのコンビニ病院に変えようと思ってるぐらいコンビニに特化した番組になってますから、うん、コンビニ情報は少しだけでも伝えたいと思いまして、うん、よく昔からあるあの両替詐欺みたいのって昔からよくあるんですよ、なんか1万円渡してそれをちょっと5000円に両替してとか、なんかそこでやってるうちに気づかないうちになんか 5000多く渡してたみたいな詐欺とか昔流行ったんですよね結構、うんうんうんうん、で今回あったのが、うん、1万円落としたんですけど詐欺とは決定してないですけれど、うん、今ちょっとうちの店で揉めてるんですけど、なんか大学生の子は夜店の前で1万円見つけたんですって、うん、落ちてるの、
うんうん、
で1万円落ちてたっつって拾ったと、うん、したらその後に女の人が、うん、あさっき1万円落としたんですけどって来たんですって、
う
ん、で1万円まあ、あさっき落ちてましたっつって渡すじゃないですか、うん、したらその後に男の人から電話かかってきて、うん、さっき1万円落としたんですけど、
う
ん、って電話がかかってきて、
うんうん
で結局もう1万円さっき女性の方が来て渡しましたみたいな話したら、うん、いやそれ俺の1万円だよっていう話に今なってるんですって。
なるほどね。
それって詐欺かな、
うん、詐欺
さたまたまかな、
札もたせ、つつもたせ、札もたせ。
いやいやあもう名前もついちゃってるぐらいもう常習性のある詐欺
だよな。それ
は、うん、あそうかなやっぱり、
うん、そうでしょうね。
あそうなんだ。
ちょっとタイミング的にねちょっとうますぎます
ね。ねえなんかあとなんか1万円落としたかもってなんか違和感ない、
うん、
財布落としたならもちろん分かるけれど、ね、1万円落としたと思うんですけどっていうのが、うん、いやまあそれは1万円財布の中からなくなったらね、うん、あのコンビニでかなとか、うんまあ、思わなくもないけど、うん1万円落としたイコールあなたのコンビニでってそんなに直結するかなと思って。 あとなんか1万円落としたんですけどって聞きづらくない？
ん？どういう？
いやだから携帯落としたんですけどとか、
うん、
財布落としたんですけどは分かるけど。
ああそういうことね。
1万円落としたんですけどっていや知らんわってな、
ちょっとなりそうですよね。
ねえ、うん、でもそういう1万円落としたんですけど問い合わせがね2件連続来るって、うん、いろんな意味でちょっと偶然にしてはね、
それはちょっと怪しいレベルじゃなくてちょっとね、
あ本当ですか。
ちょっとそれ
確定ですか。
黒ですねそれね。
黒ですか、うん、いやだからそういうのも含めてね、うん、相変わらずコンビニ店員狙われるなって思ったんですけどね。やっぱり
か
わ
いそうですね。
もうほんとね、もう大体もう強盗も最近も銀行じゃなくてねコンビニに行きますからね。もう
コンビニを守るためにちょっといろいろやってるんですけどね。
いやそこまでいくとなんかありがたいのこれって怖いですけど、
ね、まあでもねその、自分ができる範囲っていうとまあ料亭が広げられるぐらいの範囲しかない
んで。いやだからいや大丈夫、そんなに手を精一杯広げてコンビニ守ってくれなくても、うん、あのセコムがいるんで大丈夫ですけど、
うん
はい、まあ、セコムもねあんまり頼りにならないですからね。
まあね、
セコム呼んで30分後に大丈夫ですかって言われてもね、うん、大体のこと終わってますよね。
そうね、ボッコボコにされた後にね、うん、大丈夫ですかって言われてもね、
うん、使って、うんで警察が来ると帰ってきます。僕もういいですかねって帰ってきますからね。お前の立ち位置どこなんだよっていう、まあまあセコムさんも頑張ってるんでね、うん、まあまあそれはあんまりちょっと言い過ぎましたけれど、
う
ん、ということでまあ話は戻りまして、うんまあ、声のボリュームですけれど、じゃあまあとりあえず、まあ、ウォークマンしてるやつは問題外、はい、声の低い人はまあ盗聴法などやはり少なからず工夫はするべきだっていうことですね。
うん、そうそうそう。まあその声が低いのもハンデと捉えれば、
はいはいはいはい、
そうでしょうね。その表現の仕方というか、はいはい、人に対しての聞かせ方っていうのをちょっと考えなければいけないんじゃないですかね。
まあそうでしょうね。まあキンキン声の人はまあいいっすか。問題ないですね。
うん、まあキンキン声はもうね耳が痛いぐらいなんで、
逆にセーブしてくれぐらいのね、うん、
ボソボソ喋ってくれっていう、ね、
うん、だからまあコンビニぐらいの状態だったら、うん、まあまあまあまあ別にね そんなに何ターンも会話するわけじゃないですからね、うん、もうちょっと声を抑えてとも思わないですし、うんうんうん、まあ、非常にありがたいぐらいな感じですからね、うん、なるほど。じゃあこれはまあ今一応喋り手からの全部意見でしたから、まあ、今回はその聞き手の努力というかね、
聞き手ですか、
聞き手の努力についても一応まあ喋っといた方がいいんじゃないですか。
あ、そうですね。
だから全部僕は、うん、僕らは基本的に喋る側のせいにしてきたわけじゃないですか。
で僕らも別に喋るだけの人間じゃないですからね。
そうそうそうそう、うん、
聞きも
しますからね。喋ると同時に聞いて生きてるわけですから、うん、やっぱり野々村議員ぐらいね、こう工夫をしてるのかと聞く意味でね。
そうですね、
うん、ちゃんと耳の後ろに手を当ててね、うん、音を拾えるようにしてるのかと、うんうんうん、今このご時世であのポーズでタバコの銘柄聞いたらブチ切れられますかね。
でしょうね、
切れられますかね、
うん、切れられますね。
あ、そうですか、うん、じゃあまあその工夫はじゃあまず前提としてないとして、うん、どうなんですかね、やっぱり何気ない会話の中で人の話聞いてない時ってどれぐらい存在してるんですかね。
まあでもやっぱりその自分でしか測れないですから、
そうですね、う
ん、自分のことしか言えないんであれですけど、
いや結構まあ僕と常連君も付き合い長いですけど、うん、結構僕も人の話聞いてない代表みたいによく言われるじゃないですか、うん、けどまあ常連君もたまにびっくりするぐらい聞いてない時ありますよね。もう
ありますね、
まるまる聞いてない時ありますよね。
ありますね。
いや、ほんどうなん、
もうそういう時はもう本当に聞いてないんで。
俺そう時に限ってなんか真剣に喋ってる時が多いですけどね。
ああ
、
だからそういう時はもうあれですよ、ちゃんと全面降伏して今なんて言ったって言いますよね。
いやそれが全面降伏になるのか分かんないですけど、なんですか、なんかが途切れる瞬間ってありますよね、なんか。これ最低の話してますけど、お互いこうやってお互い喋り合ってる状態で今から最低のね、険悪になるような話ですけどね。
いや、ここはもう、まあ、言っといた方がいいんじゃないですか。うん、行くとこまで。
なんかこう意識が途切れる時ってありますよね、なんか。どうしようね、確かに僕今自分でも言ってたんですけど、相手に熱が入ってるほど急になんかその回路遮る時ありますよね。なんか
相手の喋ってることに対してってこと。
そうそうそう。意識してるじゃないです、ああもうめんどくせえなとかじゃないんですよ。
相手が熱が入ってればってこと。
相手がなんかすごい、うわ、相手がなんかすごい盛り上がってきたなって思うと、うん、いやいつもじゃないですよ、うん、なんかこう、あ、安心しちゃうのかな。
うーん、どうだろうな、それは
安心じゃない。だからその、あ、この人も聞いてなくても喋り続けてくれるかと思うのかもしれない。ちょっと
スピーカー化してるってみたいな。
そうそう、うん、聞かなくても、
あ、
聞かなくても、え、聞いてるっていう疑問すら抱かないかも、この人っていう。
はいはいはいはい、
そういう部分で、あ、もういいかなっていう。
あ、確かにそれもありますね。
あ、一個の要因としてありますかね、
信頼感。
いや、全く信頼感と真逆な、信頼感、安心と全く今真逆な話ですけどね、うん、別に。
ありますね。
そんな失礼な安心感ないですからね。
もう
こいつの話聞かなくていい。
もう一個あるとすれば、やっぱその相手が熱が入ってる時って、
はいはい、
もう事細かに喋りたいみたいなとこあるじゃないですか。
ああ、まあその全部を伝えたい、
ディティールから、起承転結。
ああ、なるほど、ね、
まあ、
一言一句見逃さないでほしい。
そうそう、だから、はい、あんまり理路整然としてないことが多いんで。
ああ、なるほど。
だから、はい、余計な部分とかも結構多いわけですよ。
なるほどね、うん、あー、なるほど。
だからこっちとしては
そぎ落とされてない、
ね、うん、重要なワードだけ拾えばいいんだなっていう信頼感。
いや、だから信頼感じゃないんだよ。それさっきからそれ安心とか信頼感じゃないんだよ。それ
ワードだけ拾えばいいなっていう 状態もありますね僕はね、
いやだから、まあ、今話して分かったように、うん、基本的に相手の話って、うん、あんまり真剣に聞いてないっていう部分があるんですよ、
うん、
だから僕もいつもお客さんのせいにしてるけど、うん、自分もこいつがマイセンライトだろうがマイセンスーパーライトだろうが、うんエクストラライトだろうが、うん、どっちでもいいわけですよ、うん、根本的に、うん、ね、
うん、
え、この人エクストラライト、いやスーパーライト、いや待てよっていうね、
うん
う
ん、
いう部分があればもうちょっと聞くと思うんですよね、
興味があればってこと、
興味があればエクストラライトなんすかっていう感動があればねあなたがとかなんかそういうなんか興味があればもっと聞くと思うんですけど、やっぱり根本的に興味がないから聞こえてないのかなって思う時もありますし、こいつ声小せえなって思ってる時もあるんで、だ聞き手として反省するのであればやっぱりその人に対しての興味なのかなって思います。
そうですね、もしくはその
耳を澄ますとか、じゃだから耳を澄ますっていうのももうすでに相手に対しての興味です
ね、その耳を澄まさせる、その相手に興味、まあもちろんのことを、その
本当に分かってきた、
その人、うん、だから今の僕の話すごく聞こえてるでしょ
いやいやいやいや、そのセリフでなんか興味なくなってるね。まあまあまあ、なんか分かります。
今からなんかもう確信というかね。
分かる。
あの面白そうなこと言いそうじゃん。
いやだからそれ言われると興味なくなるけど。
ね、こういうことだと思いますよ。
ああ、いやけど本当そういうことかもしれない。うん、あのね、もうそのまあもちろん統治法とかも。うん、やっぱその補足の意味で使っていくのはいいと思いますけれど、うん、確かにそうだ、その興味、まあ、興味までいかなくても、
うん、
要するに例えば好感、好感度の好感を持たせることでも興味の一部であると思うんですよ、好感っていうのは興味の一部分だと思うんで、なんかやっぱいい人の声って聞こえるもんね、でいい人の方が声出してると思ってたけど、うん、決してそうだけじゃないのかなって思ってました。なるほど、いやそうだわ、
僕の話なんて結構、
はい、
聞いてくれますよ人は。
いやだからどんどん興味なくなっていくから、その高評価が続くと、
割とね、
いや割とねじゃなくて、いやだからまあそういう意味で上田君の話は確かにね、なんかその上田君が口開くイコールみたいな感じはありますからね、やっぱり。
そう
開かなくていい時開かないタイプですからね。
だってそんなもん面白くないでしょ。
なるほどね、
興味ないじゃん、
そう考えると僕なんてさっきあの聞こえてないのに口開いてる時があるわけですからねどんだけ余分なこと喋ってんだっていう感じですけど、
なんか僕のね喋り方っていうのはね、
はい、
まああの今喋り始めた感じでも分かると思うんですけど、もう絶対に統治が入ってるんですよ絶対に。
あ、なるほどね、
絶対に。
いやそこ強調しすぎでしょ、統治。
これも何かの統治だからね。
いやこれも何かの統治とか、なんかもうほんと不思議な気分になってくるから。
でしょ。
いやでしょうじゃなくて、
これも、
いやこれもじゃなくて、喋りづらいわ、なんか喋りづらいわ、なんか。
で統治統治でやってきたから。
あ、統治統治でやってくることによって、うん、相手にその興味を持たせてたという。
だからこれをして、うん、それでも聞こえないっていう人はもうこれは本当に難聴ですよね、は
い、なるほどね、うん、ああなるほど、
いますけどね結構。
あ、いますか。
いわゆるボケなんていうもんはさ、うん、2回言ったらダメじゃんか、
まあまあそうですよね、1回しか言えないです
から
ね、
2回同じボケを言うなんて、うん、こんな恥ずかしい、恥ずかしめなんてね、まあまあま
あ、なるほどね、
ないわけで、
まあ、そういう意味で僕はえなんつったみたいなこと結構ありますからね、うん、まあ、そういう意味で上田君がちゃんと盗聴を使っているのかかわらず、えなんつったっつった僕はやっぱりちょっと難聴なんでしょうね、多分
難聴だと思うんですけど、
あ、そうですか、まあかれこれね、うん、15年健康診断受けてないんで、まあ自信ないですけど、ね、
今よく突っ込んでくれると思いますよ、
まあそうですね、だから1割ぐらい勘で突っ込んでるん
ですけど、ね、いい勘してるね、でも、
あ、そうですか、うん、まあ、とりあえずそんなことねえだろって言っときゃどうにかなるみたいな時もあるんでしょうね、多分。
でもあれですよね、うん、っていうよりは、
はいはいはい、
適当に突っ込んでおいた方がいいかもしれないですよね、
ああまあね、うん、あ、なんかたまにけどそれでこうなんだろう、あるじゃないですか、あの全然聞こえない時あるんですよ僕ね、うん、さっきのその難聴プラス、うん、その相手に興味がなくて、
わかりますよ、うん、
はい、全然もう本当にこれどういう現象だろうって思うぐらい相手が何言ってるか聞こえない時あるんですよ、
うんうんうん、
だけど本当にないですか、そのレジとかじゃなくて日常会話で、うん、
ありますよ
なんかなんだろう、ああいうあのフラッシュホワイトじゃなくて何でしたっけ、なんか
フラッシュバック、
ホワイトアウトみたいなわかんないですけど、なんかそんな現象みたいな、なんかこう、うん、急に目の前が白い景色になっちゃうぐらい相手が入ってこなくなる瞬間ってあるじゃないですか、
まあ、ホワイトアウトではないですけどありますよ
ホワイトアウトではないですかね、それ織田裕二が昔そういう映画やってましたけど
ありましたね、
いやだからああいう聞こえてない時に、ああいやまあねなんつって適当にもう全く聞こえてないんですけど、うん、相手がスローモーションのように口パクパクさせてるのだけ見えるんで、
ああ
、はいはいはいみたいなこと言ったら、うん、全然会話噛み合わなくなるじゃないですか、いやだからその時で相手もなんか察して、うん、その会話終わるんですけど、うん、たまになんか関係なく続けてくる人とかいるんですよ、
ね、うん、いるね、
けど僕からしたらもうお題がよう上がらないんで、
うんうんうん、
何の話してんのか全く分かんないまま、うん、で途中でヒントみたいのが出るんで、
うんうん
うん、あ、そうかって、あーそういうことですねって、いやいやそうじゃなくてあーみたいな、なんかもうあーっていう、なんかやっぱ本題聞いてないからみたいな、めげずにずっと喋ってる人っているんで、あれなんなんでしょうね、あのあれ本当にあれ不思議で、みんなどれぐらいあるんですかね、僕たまにあるんですよ、
あ、そうですか、
はい、もう本当に本当に何言ってるか分かんない人っていません？あ、そうそう、それ、あ、僕ごめんなさい、すいません、ペチャクチャ喋っちゃって、
え？
いや、さすがに今自分でペチャクチャ喋ってんな俺って思ったんで、
うん、
ごめんなさい、
いや、いいですよ、
いやいや、けどちょっと言いたかったことがようやくまとまったんです、
あ、でも言ってることはすごい分かりますよ、
あ、分かります、うん、あのね、聞こえないんじゃないでした、うん、ごめんなさい、うんうんうん、全部聞こえてるのに、うん、全く話が意味わかんない時ってないですか？
ある、
いやいや、え、あるの？
あります、
何、うん、ありますよね、あれ、
僕はホワイトアウトじゃなくて、もう完全に放課後と考えてるっていうパターンですけど、
うん、そうなのかな、いや僕はそうじゃなくて
ホワイトアウトなの、
ホワイトアウトっていうか、なんかもっと言ってしまえば僕霊現象ぐらいに思ってるんですよ、ね、あれいやわかんないですけど、たまに僕なんだろう、そのこれあるあるネタですけど、うん、たまに、あ、今時間止められてたかもって思う時ないですか？
ないです
あ、本当ですか、うん、たまになんかディオ的な人に、うん、やばい今5秒ぐらい時止められてたって思う時は僕たまにあるんですけど、たまにですよ、
たまに、
はいはいはい、
そういう
なんか なんか簡単に言うとなんかその宇宙人的な存在にいじくられてたなって思うと
気持ち悪い
じゃあなんかそのなんず急に違和感感じる時ってあるでしょ。
ない。
いやなんかあるじゃないですか。
でないって言ってんじゃん。
なんでそこだけちょっと嘘でも共感してくれりゃいいのに。
気持ち悪がられたくないもん。
ああそうなんですか。いや別にそう強く堅くなに思ってるわけじゃないですよ。うん、なんとなくあなんとなくそうファンタジーチックに思ってね。だからなんだろうその。本当に気になるんですよ。その相手が相手の音声が全部聞こえてんのに一個も入ってこない時ってあるじゃないですか。
まああの
あれ本当何喋ってたのかなって
状態だから徳松君とは状態が違いますけどそういう状況はありますよ。
えあれは聞いてないことはないですよね。
僕うん分かります分かります。
分かりますよね、
音声は聞こえるっていう
音声は聞こえてくるんですけど、うん、確かに何言ってるか分かんないっていう要素も相まっていろんな、うん、いろんな条件が揃った時に、うん、全く何言ってるか分かんない時あるんです
ね。ありますね。
あれ逆に何言ってんのか気になるんですよ。だから
で経験からかあのセンスからか分かんないですけど、はいはいはい、ちゃんと相の手は入れてるんですよね。
あいや入れてるんですよ、うん、入れてるんですけど
相槌とか
ああまあね、
うん、分かるめちゃくちゃよく分かるわ。
分かりますよね、うん、しかも僕それがねよくねあの世代が離れてる人が多いんですよ。
ほうほうほうほう。
同世代だとあんまないんですけど、うん、僕が最近よく多かったのはその65ぐらいの人とバイトずっと入ってた時によく多かったんですけど、うんうんうん、やっぱちょっと何言ってるのか分かんないのかな。なんかだからけど聞こえてるけど何言ってるか分かんないから、うん、なんて言ってたんだろうっていう疑問をたまに抱くんです。
うーん
ちょっとだからちょっとあまりにも喋ってることが今僕不思議すぎて、うん、ちょっと霊現象って言ったんですけどね。うん霊現象か宇宙人が絡んでんじゃないかなと思って。いやだから例えば一個の僕の仮説を言わせてもらうと、うんうん、宇宙語喋ってんじゃないかなとか、うん、いやいやうんじゃない気持ち悪って言えよお前。いやうんじゃないよお前、うん、いやだから「はいじゃばいぜいさ」とか言われてんじゃないのかなって思っていやだから喋ってるなこの人って分かるけれど情報として入ってこないから「はいじゃファーベーシャー」って言われて、うんあれ中国語でもないしな。
アンタレス言語とか喋られて
る。そうそうそう。うん、いやだからなんでアンタレス言語っていう言語ないのになんでそれにもうすでに命名してあるんだよ。なんかいやだから本当にアンタレス言語を急に喋らだから僕のさっきのね、うん、ひょっとして今時間止められてるかもっていう思いと。うん同じ思いです、
うん、
アンタレス言語を喋らかけられてるかもって思っちゃうんですよ。
お
う
お
う
お
うだって急に喋ってる人のことが急に入ってこなくなるんですよ、
うん、
しかも他ごと考えてるわけでもなく、
うん、
聞いてんのに、うん、ってことはもう日本語ではないですよね
ああそうなりますわね。
で英語でもねいやじゃあなんでいきなり英語喋るんですかって なりますよね、うんなんすか急にか謎のイラン語みたいなの喋られても、うん、いや何ですか急にいきなり中東のなんかとか言えるじゃないですか、うんうんうん、何にも言えないホワイトアウトしちゃうってことは、うん、もう宇宙語しかないんじゃないかなと思ってて
多分そうですね宇宙語しかないでしょうね
宇宙語かアンタレス言語しかない
でしょうね。
アンタレス言語ってなんだよだから知らないよ。
なんかそんな時間差でこう言われても
なんでアンタレス言語自分は使いこなせるみたいななんか、うん、ニコロビンみたいな位置だよなんかそれ
だからそんな時間差で言われてもさ
いやだから僕は別に気持ち悪い話したんじゃなくて、うん、そうじゃないと、うん、なんていうんですか辻褄が合わないぐらい、うん相手が喋ってんのも分かんのに音も聞こえるのに、 全く何言ってるか分かんない時がある。
あ、
これと似た体験は、うん、東北に行って、うん、おじいさんに道聞いた時も同じ感じ
で覚えたけど。あ、そう。
あの時も不思議な気分になった本当に。
自分から道聞いたのに。
いやあれは本当に分かんない。
あ、そう。ああそういうことね。
本当に分かんない。
東北なまりで。
で、あの道、まあけど僕その時あの、うん、旅人だったんで、うんうん、なんか栃木県で青森ってどっちですかとか言ってた人だから、まあ、ちょっとあの飛んだ質問の仕方してたんですけど。うんうん、なんか道聞いた時ね、青森の人本当に何言ってるか分かんない。おじいちゃんね、しかもマジで分かんなくて、なんかちょっと不思議な気分になった。
本当に英語より分かんないみたいなところあります
ね。そうそう、英語だったら分かんないっていう意識が働くからいいんだけど、明らかに日本語な割に、うん、沖縄行った時もそんな気分になったことないけど、うん、青森のおじいさんのどぎつい津軽弁っていうのはあれ、わかんないけど、
うん、
本当にわからんで、
もう思いっきり名古屋弁が出てたね今。
けどわかる。
わかるけど。
多分これ名古屋の人じゃなくて、多分俺が言ってることわかるけど、うん、いやだからそういう、だからさっき何言語でしたっけさっきの。
だから遅れて言うの前だけど、2回同じこと言わせないでって。お願いだから。
ああボケボケボケだったんだね。
中3ぐらいになんか1回行ったような気がする、
ね、ああそうだね、うん、僕は中3の時に
お願いだからとか言って、
そうそうそうそう、中3の時にあのアトランティス語っていうのを何度も言ってよ上ちゃんって言ってる人を見て、俺はあ上ちゃんのこと分かってねえなって思ってたりはしてましたけど、ね、
あ
うーん、もう一回言わせちゃダメだよって、頼んじゃダメだよって、そうそうそう、うん、
あのネタじゃないから。
いやいやいや、ネタだろう、
ネタではないから。
アトランティス語ってなんだよ、うん、でなんか口元でささやくと必ずその人が爆笑するって持ちネタ持ってました、ね、いつもこう耳元で言ってんだよ、僕は何言ってるか分かんなかったですけど。必ず爆笑するっていう持ちネタね、上田君持ってました。
持ちネタって言ってるのは他人、うん、人だけどね。
ああなるほど、うん、上田君の中では違うっていうね、うん、ネタ
ではないです
けど、ね、いやだからね、やっぱりね、本当に聞こえない時はね、聞いたことない言葉喋ってんだなっていう、今のところはそういう結論に僕は至ってます。
まあそんなちょっと気持ち悪いような話の後には言いづらいですけど、僕最近ね、
はいはい、
女の人にね、
はいはい、
よく言われる言葉があって、
はいはいはい、
まあ喋ってるじゃないですか女の人とか女の子と、
はいはいはい、
でそうするとまあ聞いてるんでしょ、まあ会話してるんですよ、
はい、
で会話がだいたい終わりかけの時にあーって言うと、
はいはいはい、
あーって言われるんですよ。
いやそれ全く全く別問題の話じゃないですか。
これ最近よく言われるんですよ。
あ、多いんですか、うん、それはなんかあれじゃないですか、うん、真剣に聞いてないんじゃないですか、
これ聞いてないんですかね。
いやいやそれはそうでしょ。
まあはっきり言うと本当に何言ってるか全然知らない知らないですけど。
いやだから知らないとかなると聞いてないんですよね。僕がさっき言ってるのは聞いてるのに分かんないですからね。上田君のそれと一緒にしない。
これねだから女の人だけなんだよね。
あ、うん、うわなんか多分僕はそれは真剣に聞いてないんじゃないかな。
聞いてないのかな。
いや本当に
男は言わないんだよね、あーってって。
あー、いやだからそのなんだろう、僕は
ちゃんと言ってくれてるのかな女の人が。
いやそうじゃなくて、それは僕もたまに多分同じ現象だと思いますけど、うん、本当は思ってないでしょとか、うん、たまに言われますね。
はあはあはあ、
あなるほどねって、うん、 だからタイミングがおかしいんじゃないですかね。
うーん、
あーのタイミングが。
そうかな。
いやだから、あーだあーって、ええー、でしょっていうことでしょ、要するに。
でもさ、
ほうだろうってことでしょ、それ。ええー、ってっていうことでしょ。
でも、あーって何にでも使える言葉ってい
やだから、いやだからそういう意識が相手のツッコミを呼び覚ましちゃってるんじゃないですか。
何にでも使えるんでしょ。ああ、
何にでも使えないよ。
使えないの。
うん、そういう時にあーって言われてるんじゃないですか、多分。
そうか、1たす1はつって、うん、あーって言っとったら、
うん、っね、そうそう、ね、何でも使えると思って言ってたけどね、うん、したらあーって言って、それは2だろって言われますよ、そら。
あ、
多分そういう現象だと思いますけどね。
テンション
とタイミングが間違ってたんですよ、多分。
分かった、あ、ごめんなさい、
分かったんです。
今分かりました。
あ、今分かったんですか。
女の人だけにこう言われるんですよ。
ああー、なるほどね、さっき言ってましたね、はいはいはい、
で男には言われないんですよ。
言ってましたね。
今ほんとピンときちゃったんですけど、はいはいはい、最近欲求不満なんですよね
知らねえよ。
それだそれだ、
なんそれだじゃないよ、うん、それだじゃないよ。全然話つながらないわ、
ね、体目当てだ。
体目当てだじゃないよ
これ
も。なるほどね、うん、もうその人との会話に興味がない。
会話に興味ないんだ。体だ。
あ、なるほどね。あ、なるほど。
体に興味がある。
体に興味があるって何回も言わなくていいよ、お前。
そういうことか。
そういうことかじゃないよ。
本当にエロいことしか考えられない。
いや、エロいこと、いや、いいよ、別に。
最近。
知らないよ。どっかで解消してください。
最近、エロいことしか考えられない。
いや、知らないよ、だから。どっかで解消してきなさいよ。
でも聞いてる人多分分かんないだろうね、今のがあの一部分を切り取って、ファイルを2つ並べてい
やいや違うわ、わ
分かんない。
なんでそんな、なんでわざわざ俺そんな編集使わなかんの俺が新しいツッコミ思いつかなかったから2回同じこと言っただけだよ。別に。
なんていう病名でしたっけ今回
いやだからもう病名ですか意外にちょっと長く喋っちゃいましたね今週。何度も聞き返されて切れるも自分の声がボソボソしてるだけってことに気づけない病です。
あ、この病気の解決法は、はい、ボソボソしてるんですよね相手が、
うん、けど自分では自分の声が聞こえないわけないと思ってるわけですよ、そういう人は。
ああ、
うん、
聞こえないですよ。
聞こえないですよ、うん、まあ、要するに今日ざっくりしたまとめをすると、うん、お前に興味ねえよってことですからね。
あのマスクをね
そうそう、マスクしてるやつも多いんだ最近。
マスクして喋ってる人いるでしょ。
おー、いるわ。絶対差し引き計算できてないわ。
基本的に人って目を見て喋るんだけど、
はい、
意外にこう視野っていうのは広いもので、
はいはい、
口元もなんとなく映るわけですよ。
うん、
でそれを見て視覚と聴覚で言葉をこう理解するわけで、
うんうん、はい、
マスクしてると視覚が奪われるわけですよね。わ、
はい、
かります？
いや、わかんない。わかんないです。今僕ちょっと
興味ないです。
いや、わかんない。興味ない興味ないわけじゃないですけど若干ホワイトアウトしてましたね。多分難しいこと言い出したなって思ったのかもしれないですけど。
マスクしてるやつ嫌いだわ
ね。え、いやだからもう絶対もうマスクとイヤホンはもう無理だって。
そうですよ。
もうちゃんともう自分のね、体の機能も制御できてないって。
だから他人に対してのコミュニケーション、
うん、いや本当
に対しての、
うん、
どっか断絶してるわけですからね。
いや本当にだからね、僕どうしてもこれ今言いたかったんであれですけど、うん、腹話術の最近有名な人誰でしたっけ。最近じゃねえな、だいぶ前から有名な
一国堂、
うん、だから僕あの人ぐらい鍛錬して マスクをしてちょうどいい喋り方を鍛錬した人だったら聞きます。
あ
れぐらい鍛錬して ね、あの人はもう口を開かずに相手に伝えるってことに成功した人ですから、
ボソボソはっきり喋ってるからね
そうそうそう、うん、あの人のボソボソ声は入ってきますから、
入ってきますね、
はっきり聞こえますよね。だからあれぐらいと同じ努力を鍛錬した人だったら、イヤホンした、イヤホンしてるのに何この人の言葉入ってくるみたいなね、鍛錬をそういう芸人さんが出てきたら僕は認めますけど、まあ多分そんなネタ面白くもなんでもないですからね、あれっつってイヤホンしてるのにちゃんと伝わるよとか言われてもね、全然面白くないですからね。だからやっぱりちゃんとイヤホン外せよっていうね、簡単じゃん。
そう、マスク取って喋ってね、
マスク取って別にそんな、うん、なんだで、もしそれが風邪うつしたくないっていう思いから来てんだったらちゃんとそれ伝わりますし、
ね、ああそうですね、
やっぱりね、興味を、相手に興味を持たせることが下手くそなんです。
そう、風邪うつしたくない人は大体目充血してるから
いや別にいやそういうことじゃないけどさ逆にそこまで見てないんだけど、だけどね、僕は本当上田君は今回中盤で言ったね、うん、結局聞こえる聞こえないじゃないなっていうのが僕本当に全てだなと思いました。もうその人に興味、人間としてその人に興味を持たせるか相手に、うん、っていうとこがもう、
その人間としてだけじゃなくてもいいんですよ、その話し方とかね、うん、
そうですね、
内容とか表現の仕方とかでもいいんですけど、ね、興味を沸かせないと人は聞いてくれないですから。
そうですね、じゃあ、まあこの病気にかかってる方はね、まあ、自分の声が聞こえないはずはないと思ってるんでしょうが、誰もあなたの声なんて聞きたくないと、うん、あなたの声は誰にも届いてないですよと、ね、もうちょっと人間を磨いてくださいと。
誰に言ってんの？
いやいや、この病気の人ね、何度も聞き返されて切れてる人です。あ、え、あ、すいません、え、もう一度お願いしますって。だからだからじゃないんだよ、だからがお前は一番よく聞こえるんだよ、俺が聞きたいのは違うんだよっていう
ね、だからの後が聞きたいんだよ、ね、
だからの後が聞きたいんだよ、うんうんうん、だから統治法でね、その人も言えばいいんですよ。だから51番だよ、だからって言えば
いい。ねえ、今みたいに統治すれば、だからちょっと若干小さかったですしね。
小さかったですし、けど同時に番号も聞こえたし、あなたの怒りも伝わりましたっていうね。
もう満点じゃん。
満点ですから。
すごいね。統治だ、統治法だ、
統治法とやっぱ人間磨きですね。
ああ、はいはい、まあ、そういうやつは磨きれないですからね。
なるほどね、
磨くとこないですから。
いやいや、磨くとこはあるでしょ、はいはい、磨くとこないってなんだ。そんなむごい人間いるの、この
世
の
中。いるよ。
あ、いるの、
うん、4割ぐらい。そうでしょ。
いやまあまあだな。
磨いてない
だけ。いや、磨いてないだけだろ。いや、だから今回はちょっとなんかね、なんかやっぱり僕もちょっと耳聞こえづらいせいか、ちょっとエキサイティングしちゃったんで、多分ね、今回聞いてる方ちょっと長いっていうのもあると思いますけどね、やっぱ何回かホワイトアウトしてると思います
よ。いや、いいんじゃないですか
今回なんか
ホワイトアウトするのは僕らの責任ですからね。
そうそうそうです。いや、だから
興味が1時間続かなかったって
ことですか。続かなかったって状態に、いつもよりちょっとホワイトアウトの率がちょっと高くなってる。
でもだからとは言いませんよ、
はい、はいはい、はい、
その代わり2回目聞けばいい話ですから、
ね、なんででもそれ作り手として最低の発言だろうね。何でも作ってる前提から2回ちゃんと聞けっつってんだ
よ。よく聞こえなかったんでしょ、ホワイトアウトして。
ホワイトアウトして、うん、だからまあね、来週からはちゃんと1回でね、うんうん、伝わるような番組にしていきたいなというところで、
いけないですね。
いけないです、うん、はいはい、というわけで、まあ、今回はこの辺で お別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。